廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き JA 広島総合病院泌尿器科の加藤正夫先生にロボット手術についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
先週はロボット手術とはどのような手術なのか、またどんな病気の時に使われることが多いのかや、普通の手術と比べてどんな良いところがあるのかなどを伺ってまいりました。今週はまず注意した方がいい点があれば教えていただければと思います。
はい、まずですね、開腹手術や腹腔鏡手術に比べまして、このロボット手術っていうのに特に欠点はないんですけども、ただですね、ロボットですので手術中に故障する可能性が全くないとは言い切れません。これが唯一の欠点と言えると思います。ただですね、幸い当院ではそのようなことにはまだ遭遇しておりません。手術中に故障した際の対処についてはですね、前もってこの訓練していますので、いざそうなっても対処ができますので、どうぞご安心なさってください。
実際の手術ではロボットと医師はどのように役割分担しているのか教えてください。
はい、執刀するのはコックピット操作ボックスにいる医師1人なのですが、手術ロボットの隣にはですね、助手が2人います。手術中に使用する器具の取り替えなどを行ってもらっております。手術中の出血を吸引する役目や、術者が手術しやすいように介助をしてもらっております。
手術後の回復や入院期間は従来の手術と比べていかがでしょうか。
はい、回復手術に比べますと手術時間はほぼ同様なのですが、手術中の出血量が明らかに少なくてですね、あと合併症も少ないです。傷口も小さいですので、手術後の痛みはかなり少ないです。また機能温存にも優れておりますので、術後の回復が早くてですね、入院期間も短くなっております。
ロボット手術を受けられないケースや、また適用外となる条件などはあるのでしょうか。
はい、泌尿器科の領域ではですね、頭を低くして手術することが多いです。そのために眼圧、目の圧が上昇する可能性がありますので、緑内障の方は注意する必要があるかと思います。お腹の手術の傷がたくさんある方なんかは、腸が周りとくっついて癒着というんですけども、そうなっている可能性がありますので、そういう方も注意する必要があります。がんのサイズがですね、かなり大きい時にはロボット手術ではなくて開腹手術になる場合もあります。一部のがんや良性疾患ではですね、まだ保険適用になっていない疾患があります。ただし、その保険適用は年々徐々に拡大しております。
最後にラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、ロボット手術にはですね、良いところがたくさんあります。しかも安全に正確に手術できますので、どうぞご安心なさって手術をお受けになられてください。またですね、ロボット手術はどんどん進化しております。遠隔操作による手術や AI 人工知能を用いた手術などが臨床応用されると期待されております。未来はどんな手術が主流となっているのか、私たちも期待しながら待っております。
2週にわたってJA 広島総合病院泌尿器科の加藤正夫先生にロボット手術についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。